はい、皆さんこんにちは。今日はクリスマス会にようこそいらっしゃいました。まあ、クリスマスと言いますと、世間はサンタクロース一色でありますけれども、決してサンタクロースがクリスマスの主人公ではありません。サンタさんは高台の付け足しでありまして、主人公は言うまでもなくイエス・キリストというお方であります。クリスマスは、イエス・キリストというお方の誕生を記念し感謝する時であります。今日こうして皆さんの前で私たちの救い主であるイエス・キリストというお方を紹介することができる機会が与えられましたことを感謝しております。イエス・キリストという名前ですけども、これは例えば私が平林真一であるというような意味で、姓と名を表す表記ではありません。キリストという称号を持つイエスという意味であります。キリストというのは、ヘブル語で、メシア、油注がれたものという意味で、もともと王様や祭司といった神様に選ばれた特別の人を指していました。イスラエルの歴史の中で最も有名な王様といえば、ダビデという王様ですけども、この方は、イスラエルに、最盛期をもたらした人物ですけれども、その後イスラエルは衰退していってしまって、周囲の大国の支配を受けるようになって、ついには、民族丸ごと、異国の地に連れて行かれるというバビロン捕囚と呼ばれる悲惨な事態を経験するまでになってしまいました。そしてイエス様がお生まれになった今から約2000年前はローマ帝国という当時の地中海のすべての国々を支配した大きな帝国によって支配され、人々はその圧政に苦しんでいました。そんな中で、ダビデ王のように、再び国を強くして、多民族の支配から自分たちを救ってくれる王様が再び来てくれるということを待ち望む声が大きくなって、そのような方をメシアと呼ぶようになりました。そのギリシャ語が、キリストという称号であります。すなわちイエス・キリストとはメシアなるイエス、すなわち救い主イエスという意味であります。さてイエス・キリストのご生涯を描いた新約聖書は福音書と呼ばれておりまして、4人の作者によって書かれました。それぞれマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の人によって書かれました。その内容はイエス様の33年間のご生涯の最後の3年間、公生涯と呼ばれる宣教活動の記録でそのほとんどが占められていますけれど、マタイとルカだけが幼少期のことを少しだけ書き記しています。しかしその取り上げ方は2人では全く異なっています。ルカではベツレヘムでの貧しい家畜小屋での誕生から生後40日目に律法の定めに従って家族に連れられてエルサレムに登られるまでのことが書かれています。一方マタイの福音書ではその後の出来事ですね、すなわち星に導かれての東方の博士たちの訪問、それに動揺したヘロデ王によるベツレヘム周辺の2歳以下のすべての男の子の皆殺し、そしてそれを避けての一家のエジプトへの避難ということに焦点が当てられています。このようにイエス・キリストの誕生をめぐる記事というのは聖書の中ではそれほど多くはありません。その多くない記事の中からクリスマスで比較的好んで取り上げられるのが巫女の誕生の場面、 そして御使いが野の羊飼いたちに誕生を告げ知らせ、彼らが貝羽桶の緑子を探し当てて礼拝する場面でしょう。けれども、ルカの福音書にはそれに引き続いてイエス様が両親に連れられてエルサレムに登った時にシメオンとアンナという2人の人物と出会ったことが記されています。今日私はあまり取り上げられることの多くない箇所ですが、このシメオンという人物を通してイエス・キリストというお方を紹介してみたいと思います。聖書のルカの福音書の2章というところをお開きいただけますでしょうか。ルカの福音書の2章の25節というところからお読みをしたいと思います。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて民に入ると、立法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。このように書かれています。シメオンという方は、おそらくはいつ召されてもおかしくないほどの高齢の老人であったと思います。正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められること、すなわち救い主が来られることを待ち望んでいました。聖霊によってキリストを見るまでは決して死ぬことはないことを知らされ、聖霊に導かれてイエス様に出会いました。そして赤子のイエス様を抱き、神を褒めたたえて言ったのが29から32節であります。これはイエス・キリストの生涯を端的に言い表した驚くべき予言と言っていいと思います。当時のユダヤ人は自分たちこそが神に選ばれた民であり、そのような自分たちがローマのような異民族に支配されている状態は一刻も早く解消されなければならないと考えて、そのためにメシア、救い主がおいでになることを待望していました。しかしここでシメオンは自分たちユダヤ人だけではなく、異邦人をも含む万民のために救い主が来られるということをはっきりと宣言しています。イスラエル民族を超えた全ての人のための救いという発想は、おそらく当時のユダヤ人の中にはなかったと思われます。しかし実は神様は彼らの父祖アブラハムを通してこのことをはっきりと約束されていました。神は選びの民イスラエルを起こすために最初にアブラハムという人物を選ばれたときに、当時はアブラムと言われていた彼にこう言いました。開かなくても結構ですけども、その箇所が創世記の12章というところに書かれておりますので、それをお読みしたいと思います。創世記の12章の1節からお読みします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて 私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると書かれています。これはアブラハム契約と呼ばれるもので、神の前に罪ある者となってしまったすべての人間がアブラハムを祖とするイスラエル民族によっていつの日か祝福されるという約束であります。シメオンは聖霊を通して今このアブラハム契約が実現したことを知らされました。続く34節でシメオンは両親を祝福し母マリアに言ったと書かれています。しかしそこで語られた言葉は母マリアにとっては後々まで決して忘れることのできないつらいものであったに違いありません。この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。イスラエルの多くの人々によってつまずきの石とも救いの石ともなるだろうということが暗示されています。事実、多くのユダヤ人にとってイエスはつまずきの石となり、反対の印となり、その結果イエス様は十字架で殺されてしまいました。しかしある人々にとってはイエスは要の石、救いの石となり、そのような人たちによって福音が世界中に伝えられていきました。続いて、あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためですと書かれています。この剣とはイエス様の十字架を意味すると言っていいでしょう。マリアは息子の十字架処刑に立ち会わなければなりませんでした。それは母親としてどれほどむごいつらい体験であったことでしょうか。十字架は人の心の思いを表すという表現は分かりにくい表現ではありますが、これはどのようなことを意味しているのでしょうか。私は十字架は人にそれに対してどのような態度を取るかの選択を迫るものであるということではないかと思います。ある人は心の中の反発、嫌悪、拒絶が明らかにされ、ある人はそこに心からの救いを求めます。決して中立という立場はここではありえないと思います。イエスの十字架は私のためですと信仰によって応答するか、イエスの十字架が自分と何の関係があるかと拒絶するか、それがその人の人生の分岐点になります。これは2000年後の私たちにも当てはまることではないでしょうか。シメオンが幼子イエスに出会って、この子が将来十字架にかけられて殺されること、そのことが異邦人をも含めたすべての人間の救いのためであるということが予言されました。そしてイエスはその予言通り、ご生涯の最後に人間の考え出した最も恐ろしい刑罰と言われ、呪いの木とも呼ばれた十字架にかけられて死なれました。ここでちょっと考えていただきたいと思います。もしこの十字架の死ということが一切の終わり、ジエンドだったとしたら、それがどうして全人類の救いになるのでしょうか。またなぜそのことが聖書という形で2000年を隔てた今日の私たちに伝えられたのでしょうか。全く説明がつかないと言わなければなりません。しかし不思議なことが起こりました。 イエス様は死んで墓に葬られて3日後に復活したというのであります。イエス様に付き従ってきた弟子たちは十字架を前にしたとき、自分たちにも危害が及ぶのではないかと恐れてちりぢりに逃げ去ってしまいました。しかし復活のイエス様に出会ったとき、初めてこの方こそ誠の救い主キリストであるということを心底から理解することができました。そしてその結果、それまでの弱々しい姿から何者にも恐れない大しい姿に変えられて、イエスこそキリストであるという神の福音を述べ伝えるために世界中に出ていき、今こうして遠い異邦の地にある私たちにまでその福音が伝えられているのであります。それでは十字架の死がどうしてイエスは救い主キリストであるということに結びつくのでしょうか。人間的に見れば十字架の死というのはむごたらしく悲惨で目を背けたくなるようなものであり、弱さ愚かさの象徴のようにさえ見えるかもしれません。それがどうして人の救いになるのでしょうか。そのことを当初はクリスチャンを迫害しながら復活のキリストに出会って異邦人への使徒に変えられたパウロという人がローマの教会に宛てた手紙から見てみたいと思います。ローマ人への手紙の3章をお開きいただきたいと思います。ローマ人への手紙3章の23節からお読みをします。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。少し飛びまして、同じく4章の25節というところもお読みします。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。ここでパウロは大切なことを語っています。私たち人間はすべて神に背いた罪人であること、イエス様の十字架の死はその罪を贖うためのものであったこと、その結果人は罪許されて神の前に義とされる立場をいただいたこと、そしてこれらのことはイエス様のよみがえり復活によって私たちにはっきりと示されているということであります。私たち人はすべて罪人であります。これは聖書が一貫して語っている真理であります。無論ここで犯罪を犯したという意味で罪人と言っているわけではありません。神は人をご自分の霊の形に似せて、ご自分と親しく交わることのできる存在としてお作りになられました。しかし人は神より自分自身を優先し、自己中心にこの世界を歩むものとなり、神から離れていってしまいました。神はそのような人に対し、守るべき戒め、掟として、さまざまな律法を与えられました。しかしその核心はシンプルなたった2つの教えからなっていると聖書は教えています。一つは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして自分の神、主を愛すること。もう一つは自分の隣人を自分自身のように愛することであります。どうか胸に手を当てて考えてみていただきたいと思います。自分はこの2つを恥じることなく守っていると胸を張れる人がいるでしょうか。そう、誰もがこの神の要求を守ることができないのであります。私たちの内なる弱さがこれを守ることを許さないのであります。この神の要求を守ることができないということ、言い換えれば、 神との正しい関係から外れてしまっているということをパウロは背きの罪と呼んでいます。そしてこの罪が解決されない限り人は神の栄光を受けることができないと述べています。これはどういうことでしょうか。はっきりと言えばそれは永遠の死、滅びを意味しています。肉体の死のみならず霊も神から切り離されて二度と神に立ち返ることのできない、そんな状態に永遠に置かれるということであります。この自分たちでは解決することのできない罪をイエス様は身代わりとなって背負い、十字架の上で裁かれてくださいました。それが贖いということであります。贖いという言葉はあまり日常では使われませんが、聖書の元の意味は奴隷の状態から買い戻すという意味であります。イエス様は十字架でご自身を差し出すことによって罪の奴隷であった私たちを神のもとへと買い戻してくださったのであります。その結果人は罪許されて神の前に義と認められました。そしてそのことを私たちにはっきりと示すためにイエス様は死に打ち破って3日後によみがえられました。義と認められるとはどのようなことを言うのでしょうか。それは神との正しい関係が回復され神の命に預かることができるということであります。このことを聖書は永遠の命が与えられる、神の子とされる、神の国の相続人とされるというふうに表現しています。今日は詳しくはそのことには触れませんけれども、何とも心躍る素晴らしい約束ではないでしょうか。以上がイエス様の十字架の死と復活を通して成し遂げられる神様の御業であります。これはただ神からの一方的なプレゼント、恵みであるということに心を留めたいと思います。私たちは自分の努力や行いによってではなく、信仰によってこの神からのプレゼントを自分へのものとして受け入れたときに、神様はそれを義と認めてくださいます。このことをパウロはこのように表現しています。同じローマ人への手紙の3章の22節、ちょっと戻っていただいて、22節にこう書かれています。すなわちイエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。それに差別はありません。また同じく3章の28節、少し先にはこう書かれています。人は律法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。最後に、このイエス・キリストというお方を初代のクリスチャンたちがどのように理解していたかを示す短い賛歌、褒め歌を紹介して終わりたいと思います。これはパウロがフィリピ人への手紙の中で伝えているものであります。ローマ人への手紙より少し先のフィリピ人への手紙というところの2章をお開きください。2章の6節からお読みをいたします。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。 神の御子がへり下って無力の赤子の姿でこの世界に来てくださったことを記念するこのクリスマスは、そのお方が自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われたことを深く覚える時でもあります。神様はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになられました。どうかこれを聞かれるあなたが、この十字架の死がまさしく自分のためであったということに思いをいたし、イエス・キリストは主ですと告白して、ご自身の救い主として信じ受け入れられますように心からお勧めしたいと思います。ありがとうございました。